Tokyonet Radio. この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。どうぞよろしくお願いします。なんと300回記念を迎えることができたんですよ。
ありがとうございます、300回にふさわしい、今日はもうそのスペシャルゲストの方をお呼びしております。
若干緊張しておりますけどね。
マジスペシャルゲストということで、一目散とか ね、キラーコンテンツとか、どこがスペシャルなんだよみたいなね。
はい、
もう今日は調子いい照明。
いやいや、もうそうですよ。早速ご紹介したいと思います。
お願いいたします。
おぼんこぼんのこぼん師匠にお越しいただきました。
ありがとうございます。
スペシャルです。めちゃめちゃスペシャルです。
めちゃくちゃスペシャルです。
キアーコンテンツには勝ってます。
勝ってます。もちろん勝ってます。
勝ち負けじゃなくて。おめでとうございます。300回
ありがとうございます、
ね、今吉祥寺の方で収録やってて、
そうだ、
今まで師匠たちもぜひ来ていただきたいなと思います。ただ吉祥寺とか場所が遠いもんね。
全然行きますよ吉祥寺なんか。
いや、もう
チャンスですから、
チャンス青木師匠にもね、前にあのなんとか来てくださいやったら、あ、行く行くっつってね。
あの人道分かんないから途中で迷っちゃうから、吉祥寺なんか絶対行けない。
絶対ですよね。
でもお盆の頃に一回来てくれるんじゃないかな。
え、
お盆の頃に一回来て
くれる。死んでるよ本当に。あの人ね、新宿末広亭だって分かんないんだ。
方向音痴だって言ってました
。新宿三丁目から出てすぐじゃないですか。
そうそう、で新宿の安田生命ホールで待ち合わせして、はい、場所が小野さん分かんないんで新宿駅のどこどこで待ち合わせましょうって言ったら、その待ち合わせの場所も分かんないんでうろうろしてた
んだ。どうするんですか。もう
困ったもんですよ、
まあまあ、
そうですよ。だって携帯があればいいけど、
あの人ひどいですよ。でお寿司食べようって
言って
、ほんで結構ねスポンサー持ってんの、ほんでスポンサーと一緒にお寿司屋さんにいらっしゃって、で小本賞、よかったら一緒に行きましょうっつって、場所分かんないでしょ、僕が迎えに行きますから、浅草寺の前で俺待ってたの、で青木ちゃんさんが来て、寿司屋どこだっけって今寿司屋にいて、で雷門のところへ来たら帰れないんだから。
どこにその方向感覚。
すごいっす
ね。そんなですか。
めちゃめちゃですよ、あの方。
2日飼ったら猫でも、
いやいや、そうよ、
家に帰ってくれます
よね。犬でも見かかったら
家に帰って
くる。
帰ってきますよ。
びっくりしますね。
あの人言いっぱなしだから、
こんな話をね、たくさん伺っていきたいと思いますよ。
そうです。
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
師匠の足跡に学ぼう。小盆師匠が今までで一番ハッピーだったお仕事、一番最低だったお仕事を教えていただきましょうのコーナー。
師匠もだって芸歴もう
57年。
いや、すごい
ですね。58年目ですか。
一口で言うけど58年すごいですよ。
すごいね。
そんなの半世紀以上です
から。そう10代の頃から
です
から。17歳から
師匠たちが結成した時に生まれた子が今も57ですよ。
そうなの。
定年間際です
よ。いや、そうですよ。
そうだよ。もうちょっとで定年に大手がかかってる。
そうですよ。
すごいな。
それだけ活動した。
それだけやっぱり、
まあ、それまでいろいろあったと思うんですけど、
ね、いろいろありすぎましたけどね。
いや、だからその何ですか、そのハッピーだったお仕事とか。
だって一番師匠たちの頃は一番何、バブルの頃で。
バブルの頃はすごかった。
一番なんかすごかったっていう話を聞きます。
は
い、
俺一番嬉しかったのは、仕事2回やって1週間分のギャラくれた
っていう、はい。すごいっすね、それ。
そうなんですか。
バブルの時。で、船で、
はいはい、
アスカス、
はいはい、
それでサイパンを往復するの、
はい、
で、行きの1時間の漫才と、はい、帰りの1時間の公演、
はい、
で自分たち の生き様を喋って、はい、それで1週間分のギャラをくれて、 で普通だったら大体通信だから2回だからって2回分のギャラしか出ないよ、はいはいはい、それを1週間分
どんな太っ腹な、
だからスポンサーその1回のステージが50万とすると350万、
はい、お
ー師匠スポンサードバイの石油王
いやいやいやいやいやいやまあ、いやあそういう
すごいっすね、はい、バブルの頃はそういう仕事たくさん
結構ありました
よ、いやす
じゃあ、ま、間に合わないからってヘリコプターチャーターして、
ヘリコプター？
ヘリコプターチャーターして、
どこに行くんですか？どっから？
いやいやいや、大宮からなんかどっから仕事が東北の方で、それで間に合わないからっつって、八王子の方まで行くのに、はい、大宮で降りて、はい、そこでヘリコプターを置いといて、ヘリコプターに乗ってぐるーっと、もう2、30分で着いちゃうの。
八王子？
でゴルフ場の練習場のところ、はい、で降りたらやっぱりその前にこう計画を出さなきゃいけない、
はいはいはい、
で降りないでホーバリングだけしといて、はい、ポッと飛び降
りる。いやすごい
自衛隊の訓練じゃない
ですか。そうそう。
ギリギリまで行って、
3、40センチぐらいで、パッと飛び降りて、でみんな待ってるからっつってゴルフのコンペの司会をやって、で100万円。
どんなお忙しい方ですか。
いや面白い。
あの紅白の頃はね、なんかあの NHK から TBS までバイクで乗ってこう、話あります
。いやでも結構みんなザラにやってましたよ。
今でも今の。ねえ人たちでもそこまではやってないと思うん
ですよ。いやそうですよ。
ヘリコプターの
ヘリコプターやってるんですよ。だってあのモノマネの なんだっけ4人ぐらいでやって
るしてんのは
ね、
あの人たちのダブルブッキングしちゃってヘリコプターでもって長島温泉からどこどこへ行って、僕らはダブルブッキングされた、そこのあまりの仕事をさせていただいて、あいつらヘリコプターで行ったの
じゃあよろしく
お願いしますって言いなが
らプライベートヘリコプターですよそれ、
うん、
だってプライヘリコプター1回飛ばすのものすごい金かかりますよ。
あそうそうそう、結構乗ってるよ俺
いやマジですか、うん、
ヘリコプターには結構乗ってる。
いやすごい、
あの北海道行ってなんか お祭りの掛け持ちやるんで間に合わないからって、はい、ヘリコプター
で北海道で
そんな気軽に乗れるものなんですか。
あ意外と建築会社のヘリコプターで
乗ったことない、
はい、で道分かんないことだって上からこの辺があれだからもうちょっとだなとか言いながらわけわかんない
じゃああの辺で降ろしてみたいな。
そうそうそうそうそう
そ
う。
それは楽しいです
ね。すごいですね。
そういう事件ありましたね。
いや
今でから言ったら夢の夢、また夢だけどね。
俺らみたいに1本いくら、あ2000円か、まあまあやっとこうかみたいな話じゃないですかね。
いや、うん、まあ、
いやでも師匠が多分もしかしたらそうお金とかよりかもうそう仕事やって最後にあれぐらいだったんだっていう清明さん見て、
そうそうそうそうそうそう
そう
そうそう、うん、結構みんなやってんじゃない、多分やってると思いますよ。
まあ、漫才協会の師匠たちは若い頃皆さんそうやってやってたんですね、
うんうん、だって B&B さんがあのやって1本300万とかなんか仕事があって、で去年誰だったんですか、去年はピンクレディだから、はい、あそこ500万だったから安いでも、ま、物理的に間に合わないけどって言ってそれは1本300万力入りますね漫才で1時間ぐらいやって300万もらって帰ってきた。
すごい
時給300万です
よ。そう、そのヘリコプターで行ったみたいなこと言ってましたよ。
師匠たちもこの間よく漫才であの舞台で行っておられるあの農協みたいなところで営業行って、今回はちょっとこの人に対してあれが本当はそういうことあったんですか。
ああ、あれはありますよ
農協のね、
うん、こんな最中大した芸能人は呼べませんかまずおぼんこぼんさんからかいみたいな
出づらいなそんな司会の仕方ないですよ。
ないでしょ。お祭り行ったら三河神社ってあの神奈川
県
あるでしょ、
は
あ、あそこ行って、はあ、で会長さんといろいろ話してて、はあ今日はようこそもう来ていただいてありがとうございます、はいはい、すいませんね、はい、来ていただいてありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、って向こうから行って20分ぐらい喋っといて、はあ、会長さんが急にそわそわしてたして、はあ、ところでおぼんこぼんはまだ入っておらんのか今まで20分も話してて誰か誰と喋ってたのみたいな
関係じゃない
。給仕工事師匠たち あの駒取り姉妹のネタじゃないんですからね。
化
粧して出てきたら初めて分かった。
いやいや本当そう、分かんない分かんない分かんない分かんないもんね。
だってテレビとかよくお出になった
よ。いやでもほら分かんない人は分かんないし、
そうなんですか、
ね、だって演技を見ない人は分かんないですよ誰で。一応若い人もいろいろ聞いて
る。だってあの前あのビートたけしさんとか言ってたけど、昔あのプロ野球の選手たちで飲んで山本 コーチとかあの一流の選手が、はい、いや俺らは野球やって何億年間稼いでるから、うんうん、お前ら大変だなそんなステージでなって言ったらそれ聞いていや俺らもっとその倍稼いでるけどすごい言いづらかったっていう
言ってた言ってた、
うん、いやそうなんすね。
いやそんなね、あんまりいやもうお金のことは言わないじゃないですか。
だってあの頃の方は皆さんもうすでに家建ててられますよね。
そうだね
今家建てるって芸人
なんですよ。だってもういきなりあの車買ったりもうお金が入ってくるもんだから、車ベンツ買ったり、はい、あのまあ、ビートタクシー、まあはい、2ビートの子もそうだけど、はい、みんな外車乗ってて、はい、うん、運動車、外車が運動車
それで次の年の税金の請求してく
れたんですね。税金ですいません事務所にバンスしてかあの貸してくださいって借りないと税金が払えない、
だって知らないですもんねその
そう入ってきたらそう使っちゃうじゃない、
まあ、そうですよね。
しかも今みたいにそのあのあの振り込みたいなんじゃなくて現金でこうやって持ってくる。
あ、そうそう、太田プロ未だにそうですよ、太田プロさんは。あの紙袋に大和久美子さんがよく SNS で、はい、あげたりなんかしてるけど、
そうなんですか。
その中に、うん、現金が、5000万、6000万、入って渡されるんだって。
すごい。そうでもそうだったんです
か。いや、僕人はもう振り込み
で、あ、そうだったんですか。
ですけど、もう結構そんな人多かったです。やっぱり BB が、はい、B&B がこういう、買い袋をもらって、うん、で、はい、ママこれあいと思って、それみんなあの不安レターだと思った、はい、お手紙だと思って、少ない仕事してる割にはギャラが少ないわなと思ったら、それが全部現金だった
。怖い。
何億ってあった。
そうですよ、紙袋だってこれぐらいのことはお札束だったらそ
れ。うん、こんなでそれがみんなお尻にこうしまってあった。
で出してみたらびっくりした。
あれ不安レターだと思って燃やしてたらえらいもん。
大変ですね。
いや夢あるでしょ。
ありますね。
その代わりその後に奈落の外に落ちるよ。
なんでそのバブルが終わってってことですか。
いや奈落の外にはあんまりないけど、
仕事がなくなっちゃう
と、うん、いやそれはないけど、結構仕事はやらせてもらったから。
やっぱコロナみたいなあんなことが一番やっぱり、
もうそれはもうみんながみんなだから、あんまり答えて、もうこんな年になってくると、まあ年金生活だと思ってるから、金が入ってこなくのは当たり前か、みたいな話で、貯金をね、ちょっと、切り崩して食べてれば、そんなに無茶しなければ、生活できるじゃない、仕事しなくても。
やっぱり師匠の心が一番良かった
です、まあ、です
台風の直撃をもう、もうそのあの避けて、
そう。
うちらみたいなコロナ直撃
も。直撃だもん。
そうだよな。そう
です。何も仕事来なくてどうしようって。
本当だよね。
でもコロナなくても来ないんですけども。うん、
そんなせいに出れないし。もう、コロナの時はね、まだキャバレーが、若い時はキャバレーが
あった。ありましたね。
だからもう受けなくても、とりあえず時間さえやれば、拍手さえもらっとけば、OK な時代で。
前のコンビ出た時に、ちょっとだけ赤坂コルドンブルーとかね、
なん
かちょっとやったことありました。
あ、そう。あれはね、僕らキャバレー周り終わって、終わってじゃない、途中でやめて、で、コルドンブルーのオーディションを受けて、それで10年間、コルドンブルーは。
有名なクラブだったんですもんね、一流。
そう、もう超一流。
必ずガイタレが来たらそこに行くっていう。
そう、みんな見に来るんだよ。で、目の前にはモハメッド・アリーはいる、あ、テナ・ターナーはいるし。
じゃあその前でネタされたんですか。
ジョン・レノンはいるし。
ジョン・レノンもいたんですか。
ジョン・レノンいました、小野洋子さん。
ジョン・レノンに
見せたんで。ジョン・レノン受けさせたの俺だ
った。ジョン・レノン受けてました。
あのね、通訳するんですよ、小野洋子さんが。うん、で、コントやってるじゃないですか。で、他のお客さん笑ってんだけど、ジョン・レノン言葉分かんないから。笑わないの。ああ、で、小野さんが横元で、耳元でこちょこちょこちょって言うとね、ああほっほっほって笑うの。
ああ、そうです
ね。ジョン・レノン笑わした漫才。
You imagine、私暇人みたいな、
うん、
そんなネタ
じゃない。いい、川崎さんもうやめなさいよ。
面白いな、それ。
やめなさい
よ。暇人と暇人か。
違う。
暇人じゃないよ。
そうなんですか、
師匠。いや、すごいですね。
でそれ、10年やってる時にお笑いスター誕生があって。
ああ、師匠たちが出られてね。
で、それから、あの、あそこ卒業。コルドンブルー卒業して、うん、まあテレビやラジオだとか、で営業だとかいう話になってくる。
そのキャバレーの営業ってどんな雰囲気なんですか。
受けない。
受けない
ですね。だって男が2人出てきたってさ、受けないから。
ホステスさんが一応笑ってくれるんですよ。
ホステ さんが振り向いてくれるとお客さんも振り向いてくれるけど、
はい、
だからもう補正ネタばっかりも
あ
でグラフ見ながら源氏名書いてあるじゃない、はい、それを全部覚えちゃって、
はい、
その名前を出したりとか、
はいはい、
ナンバーワンの京子ちゃんあんたとはいいわね、はい、みたいな話なんてミサイルの方が大したもんだよみたいなそういうはい、バレネタばっかりやって、
はいはい、
で歌を歌って、
はい
でまあタップダンスを踊ったりなんかして、はい、ちょっと向きを見せて そうするとまあ拍手があるから降りやすいじゃない、
は
い
うんうん、当時あの頃の芸人の方々皆人さんの方々皆さんなんか一つ芸を入れ持って、
うん
ね、漫才以外にタップだとかなんかいろいろ
なんかねチラッとしたら降りやすい、
うんうんうん、
舞台を、
うんうん、歌歌ったりとか
歌ったりって
ちょっともう人盛り上がり
エンディング終わったら、
はい、
もう拍手するじゃない、はい、聞いてなくたってでこんな拍手があったらな降りやすいじゃん。
どうもありがとうございました。
いい加減にしなさい。どうもありがとうございました。でシーン。
確かに。
ね、あの、
はいはい、
受けない時の帰る気持ち。
はい。
あ嫌だね。
いや、それはそうです。
いい加減にせよ。ありがとうございました。シーン。
シーン。
シーンとなってるところでチェサーかなんかがなって、はい、退散するわけ
それ で帰ってきたら次の芸人さんにね、
うん、
温めといたよ
いやいや
ヒヒヒやないかとか言われてね
もう冷凍庫みたい
そうなんまあそうなんですね、うん、
まあでもまあねそういうところでキャバルでもう鳴らしてるからどこ行っても もう、
うん、
最低の生活してるじゃないそこで
う
それ10代の頃からやってるのか18ぐらいから
そう
でも師匠たちの頃は結構コンビやり始めて結構すぐ食えるようになった
いや一番最初は、はい、素人番組に出てて、
はい、
なやれ天才漫才だなんだかんだっつって、はい、でも力がないから、
うん、
そうこうしてるうちに事務所は潰れのキャバレー周りが始まるのだから、
うん僕の高校の同級生なんかやっぱり今漫才協会っていうとボンコボン師匠とかとお笑いスタータンで俺ずっと見てたんです
よ、うん、だってお笑いスタータン上までもう用意ドンから15年やってるからね
あそうなんですか、
うん、それまでコルドンブル10年で、
はいはい、
キャバレー回ったり、なんかお仕事他の仕事をやってるのが今松竹演芸場浅草も、はい、そこを含めてお祭りだやれキャバレーだっていうのはもうそれで4、5年はやってるわけだから、は
い
は
い、コルドンブル1本で食えるもんなんですかそうでもない、
うん、食えますよ
あそうなんですか
今ねあ昔は仕事あった、
そうですか
辛い仕事はあるけど、
うん、
お祭りで、
はい、
仕事やってるじゃないね、要するに お客さんがこうあんま立ち止まってくれないそこで漫才やってる、
はいはい、
で何分ぐらいやるんですかいや永遠とやってるん
だ
よ
次の芸人が来るまでやってんだよあそうですか分かりました
そんなお疲れされて
ネタ振りやって本ネタ入って、
はい、
もう15分ぐらいやってもまだ来ない、
はい
もうそろそろ客も変わったからなってもっぺん頭が痛い同じネタをエンドレスで繰り返して次のお客さんが来るのを待って、
はい
はい、お客さんで
次の芸人が
来たらあもうこれで終わりだな、
はいはいはい、
新人のヒット曲一発だけ の 外人アーティストみたいなね頭に一番受けてたヒット曲歌って最後終わりにまだもう一回それ歌うっていう、
は
い、
三河健一さんがそうだった、
は
い、
そうです
だって昔柳瀬ブルースの時に、
はい、
僕ら、
はい、
前座やってて、
はい
漫才やったんだけど、うん、オープニング柳瀬ブルース、
うん、
中ナンバー柳瀬ブルースエンディング柳瀬ブルース
歌いますね
2時間のショーのうち柳瀬ブルース3回聴くんだから
今好きな
人、まあ、でもそうですねファンの方からしてみたらまあ
それでも3回
だそうそう多分今だったらその3回のうち1回カラオケです
よカラオケみんなで
その間に、うん、なんかね童謡を歌ったり、
う
ん、自分のヒット曲がないから持ち歌が
そうかそうか三河圭さん
まだ、
う
ん、でも浴衣着て、じゃあ童謡を歌って夕焼け小焼けの赤とんぼなんか歌って
まだお姉じゃなかったです
けどそうなんですか
まだカミングアウトしてるする前、
う
ん、
あ
なんか楽屋では変な人だったけどねちょっとパンツの線が見えるかしらこの人変わった人だなと思ってたの
昔そういう三好英一さんとか言う
のそうみんなそう仕事してるわ三好
英一
さん相崎慎也は男らしいけど
相
崎慎也君の司会やってるのが三好英一さんも一緒に「あんめいに」なんて言いながらパンツの線が
なんでこの人こんなこと気にするんだろうみたいな。
で、
知らない人
なんですよ。 一緒だったな。矢吹健さんと。
矢吹健さん。
亡くなっちゃいましたけどね。あの人もカツラかぶってたからね。
いいでしょ。
昔は結構高いカツラ、カツラ高かった。
高かった。うん。関係あったよ。
三河さん。やっぱり高いからこそ全くわからない感じ。
わからない。
なんかあのね、球児小師匠たちがね。
そうネタでやってるけど、いや本当に。
一回出てきてくれたら、そこの大道具に引っかかって。
いやいや、本当もうあるって、どんちょうにこうやって包丁をいいこ
うやってするって。そうなんですか。
死に巻いて、で締めて、ウケねえんだそんな後の漫才、これにやられちゃったよ、バカーみ
それはそうです、それが一番ですよ、必殺です
すごい。
結構辛い仕事
あるんですね。
辛い仕事。
いやでも永遠とやってくださいはなかなか言われることないですよね。
あ、面白い仕事結構あったよ、そういうのってね。
他どんなんですか、言える範囲でいいんですけど。
だってね、ギャラはそう決まってるのに、そこだけ時間だけそんなに
いっぱい
やらせる。いや、結構いろんな司会やらされて、若い、もう10代の時からもう行けだから。
はいはいはい。
で、もう一番最初の加賀城みゆきさんっていうあの歌い手さんの司会やってて、うん、
は
い、で、球児浩二さんが梶光夫さんの司会やって、合同ショーだよ、
はい、
バンドさんも全部違う、ものすごく豪華ですよ、
はいはい、
で、前座、球児浩二さん、はい、梶光夫さんの、はい、で、僕、加賀城みゆきさん、
はい、
それが第1部が加賀城みゆきさん、はい、第2部が梶光夫さんのショー、はいはい、で、バンドも全員違うの、
はい、
すごい豪華
ですね。結構60、結構30人とか40人ぐらい。
でそこでローリングストーンズのワールドツアー並みですよね。
いやすごい。
それで、はあ、司会やり方わかんないんで、はあ、球児浩二さんに教わって。
いや
一回専属になるとね、ちょっとついて回ります
よね。そうなんですね。
俺はもう受けりゃいいと思うから、はあ、パーッと飛び出していって、はあ、加賀100万石の歌声、加賀城美希賞って、これはもう必ず言わなきゃいけない。
はい、
そう言われて、はい、陰で大変な額の話をしました。加賀城みゆき、加賀百万石の歌声、加賀城みゆき賞、タタンタンタンカタンタンと音楽になってる。で、俺バーッと出て行って、まず漫才やって、もう漫才終わってるのがいいんだから。歌い手さんを呼んで、歌わせ。
そのボケやめろ。
で歌わして、さあここで花束のコーナーですけど、どんな羽が好きですかって言って、あ私なんとかの羽が好き、私なんかはね、ユリが大好きですよ、ユリはいいですよ、お葬式にも使えてね、わけわかんないボケやって、そのボケいらないから
後で怒られるって
。怒られてばっかり。霧島昇さんってあの古い歌い手さんがいるで、その方の司会なのよ。で、一応、まあ漫才や終わって、その後の司会もお願いしますって。で、霧島昇さんって全然わかんないの、歌も。もう、春風で光太くんならばよく知ってる。よく知ってる、あの人の名曲っていうのは。で、その、いや、もう本当に昔の歌っていいですよね。それでは続いて、いや、タイトルだけ紙に書いておいて、名前言って引っ込むんですよ。いやー、昔の歌って本当にいいですよね。コメントがそれしかないね。他のコメント、上手に言えないの。昔の歌知らないから。
そうですね、応用が効かないし、
知らないかもしれないと。本当に昔の曲っていい曲。で、だから2分だったら、僕たちいいよ。僕が自分で司会やるか。
あ、そうか。もう呆れられちゃった。
出てくるために同じこと言おうか。
同じ昔の歌って本当にいいですよね。
続きまして。
それは何とか聞いてください。
融通効かねえな。
どうぞ。
どうぞ。
なんとかな
って私やりますよ。
食リポで美味しいですしか言わない人
だ。そう言わないって感じ。
もっとなんか言えよ。食
リポ。ろくな仕事やってないよ。
でもバイトとかすることなかったでしょ。
バイト一回もないの。
いや、いいですね。
必ず今の芸人って必ず皆さん、
ね、み
ん
な何かやってますからね。
それはない。だからあのや安くてもそのキャバレーだいらやるお祭りだつったら。あの本当に仕事あったから、芸人っていうだけで仕事があったから、はい、でや安いよ、
はい、
あの松竹演芸場がそれこそ10日間で1万円、
はい、
あの41年、昭和42年の頃よ、
はい、あの頃はそうか、
1万円、
はい、
でキャバレー出ても1万円、
はい
はい、1日分で1万円を稼げた、はいはい、だから毎日キャバレーがあったら30万ぐらい稼いだ
と。で
事務所に、事務所に、な 20% ぐらい納めて、
あ 20% いいですね、
いいですね、
20% 30% だね。税金とあれで7000、1万円が7200円ぐらいになるか、
今の事務所は結構うちなんか半々フィフティーフィフティーですから、
ね、言ってた、
はい、
根づちもうちの沖縄しないマネージャーなんか3割持っていくんだよ2割にしてもらった方がいいよ、ね、いや4割って言ったらな、うちとこで今、まあ、3割ぐらいは事務所、まあ、
良心的ですよね今もう、
まあ、でももう何もしないんだから 20% でいいんじゃない
吉本は若手もっと取られてるって聞くとね、ああそうかと思うんですけど、ね、
まあでもお金のことでね、なんだかんだ言うのもあれだから
いや、そう師匠のそういうカツラネタじゃないですけどなんかもっと聞きたいですけど、ね、私はもっとその
やっぱり、その子あの女遊びとかも結構盛んにやってたってこと、
女遊びなんか入れ食いみたいだったみた
いな、いやすごい、
まあ、だけモテたらしいですよ、
ね、うん、六本木のスケアビルだとかそういうね、はいはいはい、ゴーゴークラブ、今ゴーゴークラブってなってるやん、クラブっていうのが今で言う、はいはいはい、そういうところ行ったらもう必ずビップルームみたいな、お金払ったことなんですか、六本木飲みに行って、
え、マジですか、
みんなコルトンブルーの
そうか
チェーン店が、あのスケアビルが全部その大流チェーンっていう、はいはいはい、あのコルドンブルーの、はい、コルドンブルーは一応看板のお店だけど、はい、ディスコだとかもうみんな入ってたから、
はいはい、
中華料理屋やれなんとかだ、はい、やれゲーバーだっていうのが、はい、でそこ行くとみんなそこのブレインがやってるから、どこ行ってもお金取るってことはない、
あどうぞどうぞみたいな、
うん、どうか、いや一応払うようにするんですよ、はいはい、いやおさんは遊びの時は悪いからって結構ですありがとうございますって悪いねって言いながら
席座ると結構女の子が来たりする、
うん、そうそうそうそう、でそこの来てる
しくて
ビップルーム座ってると他のお客さんたちが入ってきて、で、あ、可愛い子だったら、あ、まあ入んねえ、
いや
ー
そう
逆合コンみたいなもんじゃないですか、
もう汚い子言ったら、あ、向こう行って、
いやもう
逆合コンですよ、今合コンみんなしてね、一生懸命女の子
なんかそういうお遊びはされてらっしゃったってことですか、
うん、なんか
ね、なんか聞くともう皆さん昔はもうそんな平気でやってて、
そうそうそう、
だってあの地方なんか行って女の子と一緒に一晩過ごしてるとマネージャーが平気で朝入ってきて、うんうん、仕事ですよって女の子びっくりするっつって、
ああ、まあでもね、そういうあのお金で遊べるようなあのお姉様のところもあるし、あるしね、
いやすごいね、
そうそう、
今の若手の芸人は厳しいですよ、そんなマネージャーがあんたら今女の子と遊んでる暇なんかあったらちゃんと漫才なりネタなり勉強しなさいよって言われるんだって、
僕らはこう遊んでてこれが勉強でー
す勉強しなさいって言ったら今はそうじゃない、ね、一番大事な時期でしょって言われるんだって、
これでもあの本当に何ですか、打ち上げみたいなところで、うん、マネージャーさんがすごい怒ってるの見たことありますよ、うん、私は、はい、大事な時期なんだからって言って、
でもね、はい、結構いろいろありますよね、
あ、言える範囲でそのなんかとんでもない手地に行くりみたいなのされたことないですか、
いや そんなのないんだけど
言えないよ、
あの怖い仕事やっぱ反社の仕事なんか あるからね、
昔はだってそういうことが多かったらしいんですよ、うん、
だってディナーショーってやってるんだけど、ディナーショーだよ、
は
あ、ディナーショーったらあのヤクザ の, あのお兄ちゃんと、はあ、その奥さんが、はあ、あのロールパンにバター塗って中にソーセージ、はあ、あとポッキー置いてあって、
は
あ、ポッキーとかあとなんか乾き物置いてあって、はあ、でこれディナーショーって3万円5千円ぐらい取ってない、おい
昔芸人の披露宴でそういうのありましたね、
うん、
1万円ぐらい祝儀取ってる全部乾き物だった
って、そうそれでも 1時間ぐらいのショーをやるんだけど、お客さんはもう関係なく、あのね、切符を買わされて来てるお客さんから、普通の方なんですよ、
まあ言ってみたら政治家のパーティー系、
そういうあのヤクラのね、しのぎみたいな、
ね、集金、
そういうふうなもんね、そういうのもやらせていただきました、
いやすごいですね、もう川崎さんも25もパンパンにあっという間に過ぎちゃいましたよ。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
どう？
ちょっと一回ここで切りまして。
すいません。もうまとめ。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばライディオ。ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです、
毎月第4回を配信中、
どんな番組なんでしょうか、
小学校2年生でも分かるトークをしているよ、
イエーイ、
嘘つけ、
エンディングのコーナー、
もう何 これもう面白い話が目白押し、
もうずっあっという間ですよ、ずっと聞いてないですもん私この昔の話
だから飲みに行ってい
やそうです、
これを回して仕掛け飲んで、は
い、そんなことしたら放送できない
できないかもしれないじゃん
あそれはほら悪いところは
確かにあ
っさっただいて
確かに
で見るところだけでこ
うだけ、
うん、で思い出していろんな話をしたらつまんで、
はい、でもそれにしても師匠たちのそのエピソードとか、はあ、今の若手のエピソードは薄いですね、
はあ、今の若手のエピソードだからそうだ、だからその師匠の人間味というか厚みが違うからその経験値がね、
今の若手のエピソードなんかあって、いやバイト先でどうのこうの、いやこの前電車乗っててどうのこうの、そんな話ばっかですね、
指にちくわをつけて
そんなわけのわかんねえどうでもいいよね、
どうでもいい
よね、師匠
の厚みいるかそんなやつ
でもね、なんか作られてもなかなか
難しいよ、いやそういう話、
いやそれが面白いですね、
当時の方の話がそうですよ、
なんか沖縄かなんかで野外ステージ、沖縄の野外ステージの夏よ、舞台やだよ、
最高じゃない
ですか、うん、でいやいやもう A さんの連中が来なくてやっぱり来るまで真っ赤になろうと思ってお客さん目の前にいないのどうしたらなんだ、暑いもんだからおかげにみんな避難して
ないじゃん、
望遠鏡ばっかけて
聞こえないじゃない
ですか、客誰もいないの、木陰の方でハッハッハッって笑ってんだけど
そんな仕事に
いや
もうそうですからね、
いやいや
エンディングだ、
そうです、もうあと10秒ぐらいしかないんですけど、
あそうです、
はいはい、なんか長続きの秘訣をそしたら教えていただけたら、
そうですよ、それはもう唯一の私の我慢ですね、
いや
ー我慢以外にないだ、どっちかの我慢ですよね、
ありがとうございます、
頑張りたいと思います、以上小文章でした、ありがとうございました、
ありがとうございます、また呼んでください、
ありがとうございます。